はい、今日はちょっとゴールデンウィークなんで短縮版でいきます。
はい、
ピオログさんで紹介されている江崎グリコの基幹システム移行トラブルの話です。ちょっと長いですけど一ネタなんで、ある程度中身読んでいきたいと思います。情報も出てないので、まあ、全然読める範囲だから中身さらっていきますね。
はい、
2024年4月5日、江崎グリコは基幹システムの切り替え後にシステム障害が発生し、同社へ販売委託を受けている一部の冷蔵商品の出荷に影響が生じていると公表しました。今回システム障害が起きたのは江崎グリコの基幹システムで、2024年4月3日の新システムの移行に伴い発生した。物流販売会計などを一元管理する ERP パッケージ、SAP 社製 SAP S/4HANA で、構築されており、顧客への継続的価値を創出を可能にするバリューチェーンの構築と経営の迅速な意思決定を目的とした調達、生産、物流、ファイナンスなどの情報を統合する基幹システムと同社では説明している。障害原因の詳細は同社から開示されてはいないが、システム障害の問題箇所の特定は済んでいる。なおサイバー攻撃によるものではないと取材に答えている。システム障害の影響により同社のチルド食品17品目の4月14日以降の受発注および出荷業務に影響が出た。チルド食品以外の常温冷凍食品の出荷業務もシステム障害の影響を受けているが、チルド食品と比べ賞味期限が長いことから継続して行われている状況。また同社が販売自宅しているキリンビバレッジのチルド食品37品目も同様に出荷停止の状況となった。そのため物流センターから小売店への配送ができない状況となった。今回のシステム障害がチルド食品だけに影響が大きく及んだ理由については調査中と取材に答えている。システム障害発生直後は基幹システムを利用せず手作業にて出荷業務を継続していたが、倉庫内とシステム上の在庫数が一致しない状況が確認され、チルド食品は物流センターにおける入出荷の期間が短く、手作業での修正作業では対応が追いつかなくなっていたことから業務の一時停止の判断を行った。業務再開するもデータ不整合生じ再び停止。停止中であったチルド食品の出荷業務は4月18日より一部再開すると同社が案内をしていたが、出荷業務再開後に物流センターでの出荷関連データの不整合が発生したこと、注文処理が間に合わなくなってしまったことから再度停止する事態となった。出荷再開時期について6月中を目指すとの報道もあるが、同社公表では5月1日時点で未定としている。当初業務再開は5月中旬を同社は目処としており、どのような対応を取るかも検討中としていたが、その後システム改修作業に時間を要しているとして出荷停止期間を延長した。なお給食用牛乳は通常通り提供が継続されている。この出荷業務の再停止を受けて、同社子会社のグリコマニファクチャリングジャパンの4工場でも4月18、19日以降牛乳や乳製品の大半について製造停止を行っている。佐賀工場においては酪農家からは生乳の受け入れを継続するも牛乳製造に回すことができず、脱脂粉乳などの加工品へ回されることが見込まれており、乳価低下を受けて酪農家への収入にも影響が及ぶ可能性を懸念されている。同社の有価証券報告書によれば、2019年12月よりシステムの刷新のプロジェクトが開始され、開始当時は2022年12月完了予定であったが、その後2024年3月まで切り替えが延期となった。これを受けてシステム刷新に要した投資費用も215億円から342億円と増額されている。今回の基幹システムの入れ替えは複数の IT ベンダーが関わっていると同社は子社名は開示しない方針と回答。主幹ベンダーとして子社名を報じる記事などもあるが、当該企業も事実関係については守秘義務についてで、私費義務により話すことはできないと回答しているという流れで、現時点でも問題解決していないところですね。でポイントとなっているのが、顧客への継続的価値創出を可能にするバリューチェーン構築と経営の迅速な意思決定を目的とした調達、生産、物流、ファイナンスなどの情報を統合する基幹システムという、ここの一文に尽きるかなと思ってまして、まあ、いわゆる DX 化を目指して 個別システムになってたところを情報連携できるように統廃合し、一括で扱える大規模なプラットフォームを作り上げて、全てそのデータの中で判断できるようにシナジーを作っていこうというどういったジャパントラディショナルカンパニーの中でも話題に上がるようなそういうプラットフォームですね。でそういった、大規模プラットフォームとしてはSAP社製のものを使うっていうのが割と世間一般でよく取られる手段、まあ、世界的なデファクトスタンダードであるといったところから、まあ、SAP社製のものを導入したということなんだと思いますが、まあ、推測すると実際ここのシステムに、入れるべきデータっていうのが個別個別に設計されており、実際に導入して連携をしようとしたときにそういった結合のところで、実運用 と事前に確認していた仕様との不整合だったりとか、まあ、テスト漏れってことはおそらくないと信じたいんですが、まあ、そういったところがあって障害が発生したと。で、問題となっているのがこの SAP 社製のプラットフォームにデータ自体はもう上げ始めてしまっているので、SAP 社製上の、インターフェースとして解決されない限りそのデータを取り出して運用に回していけないというのがありますと。昔ながらの個別だったらそのデータとデータを組み合わせた判断っていうのは元データがあるシステムから取り出す時のお作法だったりとかいうことである意味疎結効果されてたので、その実際の物流に影響を与えるなんてことはなかったわけですけれども、今回それを統合して一括化しようという動きをかけたがためにその物流だけは安定して回せるようにしようとか、まあ、そういった個別採用っていうのが事実上できないプラットフォームになってしまっているので、問題が長期化しているというところですね。はい、
はい、なかなかなんというんですかね、まあ仕方がないといえば仕方がないのかもしれないですけど、システム移管に伴う、こういう出荷停止、うまくデータの更新がうまくいきませんでした、うん、まあ、あるとは思いますけど、なんていうんですかね、食品なだけに影響がひどいことになっているというところがなかなか難しいですねと思ってまして、
そうですね、
そうですね、後半にもありましたけど食品はその契約上受け入れないといけないけど、お客さんに出すまでいかないので加工食品加工する、ことで対応するとか、まあ、それもそれで余計なコストかかってますし、なかなか大変なことになってるなという感じですね。まあ良かったところとしては冷凍食品にも影響が及ぼされてないという話、これも
比較的小さい、
比較的小さい、あ、影響は出てるけどなんとかなってるって感じなんですかね。
そう、まあ先ほどおっしゃった通り食品を受け入れてから出荷するまでの期間が冷蔵食品だと賞味期限切れになって廃棄せざるを得ないライフサイクルに対して、冷凍食品はライフサイクルがまだ長いのでなんとかなってるっていうだけです、
ね、ちょっと待ってるっていうだけか。なるほどね、なかなか難しいですね
お菓子とかって1週間くらいしかないじゃないですか。
そうですね、
だから、処理が追いつかないから1週間待ってみたいなことをやるとそのまま廃棄せざるを得ないじゃないですか。店頭でそもそも何日以上賞味期限がある状態で並べなさいっていうのが多分ルール上あるので、
ありますし、ありますし、小売り側としてはできるだけ賞味期限が長いやつを入荷しないと、廃棄にしないといけなくなっちゃうわけで、売れ残ったら ね、そのリスクを組むかっていう話だし、なかなかちょっとあれですねという感じですね。まあこういうことが起こらないようにしようと思ったら、旧式のそのシステムを動かしつつバッファ期間を設けるとかあったのかもしれないですけど、いや難しいかな、データを両方にアップロードしないといけないとかもあると思うんで、
そうですね、多分現場の作業員の対応能力に限界があるので、 もう2つのシステムデータ入力するのはここだけにしてくださいねっていう指示があったんだろうと思われます、
うん、だろうと思いね。でそれでいざ移行してみたら、何かしらがダメだって、うまくいかなくなったと、うん
うん、まああの予想に難くないと思うんですけど、そのレイヤーの違う情報を全部突っ込むっていうのは理想ではあるんですが、複雑度がクソほど上がるわけじゃないですか。
はいはい。
だからテストのカバレッジ率って必然的に下がるんですよね。
うん、そうですね。まあ
なんでまあそうなるよなって。
まあうーん。まあ、いけると思ってやったんでしょうけど、そういう意味でリスクを取るのであれば、一部機能だけ移行するとかね、うん、
そうだね、
回収コストがかなりかかってしまって、まあ、予算がそれこそ倍ぐらいかかってしまうかもしれないですけど、これで回収費用がプラス100億ぐらいかかっちゃってますけど、かつその、品物を下ろせなかった費用とか計上されてないわけですか。それを考えると、まあ、一部機能ごとの移行とかの方が、まあ、傷は浅かった可能性がある、うん
うん
うん、かなという見方もしつつ、まあでもいけますって現場から言われたらGO出しそうな感じがあるので、なかなか頭が痛いですねこういうのは。
まあこういうのはね、あのプロダクトとしての規模がでかいじゃないですか、
はい、
だからベンダーとかサップとかいろんなところがいいことしか言わなくなると思うんだよ
ね、はいはい
はい、データが一元管理されていると新たなメリットが生まれるっていうのは間違いないし、そのデータを拾い上げるコストとかがなくなって、そのデータドリブンな経営ができますよみたいな、まあ、よくあるキーワードあると思うんですけど、それが言いやすくなるじゃないですか、
はい、
これがあれ
ば、はい、
なんで経営層判断としても GO が出やすいんですけど、それは結構あの技術軽視してるところが多分にあるので
まあそうは言いつつもね、なんていうんですか、現場としてもお金がついたしやりきらないといけないっていう、なんでしょう、やりきらないといけないというか、うーん、価値創造していけって言われた時にやるっていう空気感が出るでしょうし、
うん、
そうなった時にいや待ってください、これやばいから予算プラス200億積んでくださいって言えるかって言われるとなかなかなとは思ってしまいますね、うん、
まあそうですね、いや結構難しい話で、
うん、
あのこれを多分本当に低リスクにやろうと思ったら、多分機能単位でちゃんと素結合化されて分離して、こう影響範囲がここで切れてる、ここで切れてる、でも必要なやつはここで連携できてるみたいな形で、その現場システムとしての運用レイヤーと、そこからデータだけを取り出してデータ間連携をしてるレイヤーと、それを可視化できているレイヤーとみたいな形で、なんか3層構造か4層構造か分けて、かつインフラも個別独立性のある状態にするみたいな、まあ、うんうんうん、アーキテクチャが必要になってくると思うんですけど、そこまでいくと多分こんな金額じゃ全然足りなくて一桁上がっちゃうんですよねと。
そうですね、
今回はその大量のデータを一つのシステム、一つのシステムっていうか SAP 社製のこのサービス、システムサービスの中に収められる、それを全部一気に可視化できる、同じインターフェースで可視化できるっていうのが売りになってるパッケージなので、まあこの金額規模で済んでるなと思うんで、まあそれを考えると、まあリスク対効果を飲んでこれでいこうってなるのは全然不思議じゃないかなって感じ、
うん、っていう感じですかね。っていうのと、あとちょっと調べててあったんですけど、そのもともと使ってたシステムが2025年にあの保守切られるらしいんですね。
はいはいはい、
はい、で他の例えば赤城乳業さんとかも24年の3月頃、同じ時期ですよね、うん、
うん、
に移行しているらしいですし、まあ このシステムを使ってた、旧システムを使ってた各社が一気に移行しているタイミングだったわけで、
うんうん、
まあそういう意味で言うと、そういう意味込みで、他の会社も同様のことをやってはいるみたいですね、
うん
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 うん、まあそういう意味でせざるを得なかったっていう面もあるでしょうけど、
うんうん、あの日本のトラディショナルカンパニーあるあるなんですが、 SAP がこういうシステムの世界的なデファクトであるという事実と、まあ自由度の高い開発プラットフォームである、いろんな機能やオプションインターフェースを取り揃えているという、そのなんだろうな、丸×表のマトリックス表を書いたら丸が多くつけられる SAP 社製品っていうのはすごく採用率が高くなり、はい、なるんですが、
はい、
事実上導入して現場が幸せになったという話を全然聞かないので、
まあそうですね、
難しいところですね、
はい、ある種大味というかまあそういうこともあると思いますけど、うん、
何でもできるということはそれだけ設計がいるということなんですけど、
はい、
ただもうシステム化パッケージ化されている商品を買ってくるという話をすると、エンジニアとか開発行為はないんだから、そういうテクニカル的な知識がある人をアサインする必要はないということが、
うん、
まあ起きて、まあ、こういうこともよくありますねって感じ。
うん、なるほど。はい。まあなかなか難しいございますねという感じで、まあ、これからも出てきそうな気はしますけど。
そうですね、うん、
現場の方は頑張って、頑張りようもないと思いますけど
そうですね、うん、バブルの頃に作り上げた社内システムが保守切れになるっていうのはめちゃくちゃいっぱい今後出てくると思いますね、2020年までじゃないけど、
はい、はい、
本当に、いやこの 1,2 年こういうトラブルはいっぱい出てくると思うんで、戦々恐々しながら日々を生きていきましょう。
うん、って感じですね。はい。
はい。じゃあ、今日はこんなもんで。
はい。じゃあ、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。